その他のお知らせ。
高校生等奨学給付金制度。教育費負担軽減のための奨学給付金。対象は令和7年7月1日時点で次のすべてに該当している世帯。1、保護者などが生活保護を受給、もしくは県民税所得割額と市町村民税所得割額等を合算した額が非課税、または家計が急変し非課税相当。2、保護者などが県内に住所を有する。3、高等学校等就学支援金、または学び直し支援金の受給資格を有する生徒で、就学支援金対象校に在学していること。お申し込みは7月1日から8月7日までに在学校へどうぞ。ただし、県外の学校在学生は、公立学校の場合、生涯学習課、私立学校の場合、文化学術課までどうぞ。お問い合わせは、公立学校の場合、生涯学習課、電話 073-441-3728、ファックス 073-441-3724、私立学校の場合、文化学術課、電話 073-441-2098、ファックス 073-436-7767 までどうぞ。ダメ、絶対、普及運動。覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用をなくそう。和歌山県では6月26日の国際麻薬乱用撲滅デーに合わせて、6月20日から7月19日の期間中、啓発ポスターの掲示や国連支援募金への協力の呼びかけなどを実施します。お問い合わせは薬務課、電話 073-441-2663、ファックス 073-433-7118 までどうぞ。薬務課へリンクする二次元コードも掲載されています。熊野白浜リゾート空港が特定利用空港となりました。特定利用空港は自衛隊海上保安庁が平素から円滑に利用できるよう、国と空港管理者が円滑な利用に関する枠組みを構築する空港です。民生利用を主としつつ、自衛隊海上保安庁の航空機の利用にも役立つよう、整備や事業促進を行うこととなります。災害時の迅速な住民避難や救援部隊の派遣、航空機による避難経路の確保に寄与することが期待されます。お問い合わせは、港湾空港振興課、電話 073-441-3151、ファックス 073-433-4839 までどうぞ。特定利用空港への対応についてにリンクする二次元コードも掲載されています。6月は不法就労、不法滞在防止のための活動強化月間。警察では不法滞在者の摘発や不法滞在者を雇用する悪質な事業主等の取り締まりを強化しています。学校へ行かずに働いている留学生がいる、オーバーステイの外国人に関する話を聞いた、など、少しでも不法就労、不法滞在しているのではと思うことがあれば、どんな情報でも構いませんので、最寄りの警察署などへお知らせください。お問い合わせは、県警察本部生活環境課、外事課、組織犯罪対策課までどうぞ。電話は代表で、073-423-0110 です。ウェブサイト、不法就労、不法滞在防止のための活動強化月間と入力し検索できます。税務課からのお知らせ。3つご案内します。1、近畿2府4県路上経由抜き取り調査強化月間。6月は不正経由による脱税を追放するため、抜き取り調査などを集中的に実施します。環境汚染にもつながる不正経由に関する情報をお寄せください。お問い合わせは、不正経由110番、フリーダイヤル 0120-258-8888 174です。紙面には、和歌山県の不正経由対策についてにリンクする二次元コードが掲載されています。2、個人住民税の均等割額。令和7年度の個人住民税の均等割額は、紀の国森づくり税と合わせて4500円となります。また、市町村において森林環境税、国税として、一人年額1000円が個人住民税の均等割と合わせて課税されます。お問い合わせは税務課、電話 073-441-2182、ファックス 073-423-1192 へどうぞ。県のウェブサイトにリンクする二次元コードが掲載されています。3、不動産取得税のお知らせ。不動産取得税は、土地や家屋を売買、贈与などにより取得した方に納めていただく税金です。住宅用の土地を取得された場合など、税金の軽減措置が受けられる場合もあります。お問い合わせは、最寄りの県税事務所までどうぞ。県のウェブサイトにリンクする二次元コードが掲載されています。
迷惑防止条例が改正されます。7月1日より条例で禁止されている嫌がらせ行為の対象が拡大され、罰則についても厳罰化されます。第11条嫌がらせ行為の禁止の拡大に関する改正内容です。追加内容3項目です。1、住居や勤務先等通常所在する場所並びに付近においてうろつくこと。2、現に所在する場所並びに付近において見張り、押しかけ、うろつくこと。3、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付しブログ、SNS への書き込み。新設内容4項目です。1、行動を監視していると思わせるような事項を告げる等。2、面会、その他の義務のないことを行うことを要求すること。3、相手の承諾なく GPS 機器等を用いて位置情報を取得する行為。4、相手の承諾なく GPS 機器等を取り付ける行為等。確認的に明記された内容1項目です。1、性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録にかかる記録媒体、その他のものを送付等。次に、罰則の厳罰化に関する内容、2項目です。1、単純な違法行為、1年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。2、常習的な違法行為、2年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。改正内容については、県警察のホームページもご確認ください。紙面には改正内容にリンクする二次元コードが掲載されています。以上のお問い合わせは、県警察本部人身安全対策課、電話 073-423-0110 までどうぞ。迷惑防止条例が改正されます。でした。住宅耐震化補助事業制度拡充しパワーアップ。能登半島地震を踏まえ耐震化補助の限度額や補助対象を拡充しました。建物の倒壊を防ぐためには住宅の耐震化が有効と能登半島地震でも報告されていますので、ぜひ本制度をご活用ください。制度拡充の主な内容3項目をご案内します。1、補強設計と改修工事の限度額引き上げ、15万円増額し最大131万6000円を補助。2、1階部分のみの部分的な補強も対象に追加、1の項目と同額です。3、移転に伴う除却に関する補助の追加、 最大50万円を補助。補助制度の詳細はお住まいの市町村住宅耐震窓口までお問い合わせください。制度の流れは次の通りです。ステップ1、耐震診断、木造住宅診断は無料です。必要に応じて専門家への無料相談が可能です。ステップ2、対策、補強設計・改修工事に最大131万6千円を補助します。補助額は事業種別ごとの耐震評点などで最大額が決められています。この内容をご案内します。1、耐震診断、木造住宅の場合、補助額は無料。非木造住宅の場合、最大8万9千円を補助。2、耐震改修、一般改修型建て替え含む木造住宅、非木造住宅の場合、耐震評点を 1.0 以上に改修。3、耐震改修、避難重視型木造住宅で耐震評点を 0.7 以上に改修。4、耐震改修、1階改修型木造住宅で1階の耐震評点を 1.0 以上に改修。以上の2から4の耐震改修に該当する場合、いずれも最大131万6千円を補助。5、除却、木造住宅、非木造住宅で除却して耐震性のある住宅等に移転する場合、最大50万円を補助。なお、木造住宅の場合の耐震評点の考え方は次の通りです。1、倒壊する可能性が高い、耐震評点 0.7 未満。2、倒壊する可能性がある、耐震評点 0.7 から 1.0。 3、一応倒壊しない、耐震評点 1.0 から 1.5。 4、倒壊しない、耐震評点 1.5 以上。以上の問い合わせは、各市町村住宅耐震窓口、または県庁建築住宅課、電話 073-441-3214、ファックス 073-428-2038 までどうぞ。紙面には建築住宅課にリンクする二次元コードが掲載されています。住宅耐震化補助事業、制度拡充し、パワーアップでした。以上、お知らせでした。